皆さんこんにちは。工藤先生の心のお話、アシスタントの由美です。隣には日本セルフエスティーム普及協会の工藤のり子先生です。先生、よろしくお願いします。
こんにちは、工藤です。由美さん、そしてリスナーの皆さん、いつもありがとうございます。
こちらこそ。
今日も心温まる時間をご一緒できたら嬉しいです。
先生、今日のテーマ拝見したんですが、
はい、
相手を思い通りにしたい、その心の奥底にある不安、なんだか自分のことを見透かわされているようでドキッとしました。
なんで？誰の心の中にも少しは住んでいる気持ちかもしれませんね。特にその大切なパートナーや愛するお子さんに対して、こうしてくれたらいいのにとか、どうして私の気持ちを分かってくれないのってつい願ってしまうことありませんか？
あります、あります。良かれと思って言っているつもりでも、後から考えると、あれはコントロールしようとしてたのかもって反省したり、でもどうしてそんな風に思ってしまうんでしょうか？
それはね、一見すると相手への愛情とか関心に見えるかもしれません。
はい。
でも実は自分自身の心を不安から守ろうとする、防衛的な反応であることが多いんです。
防衛的な、
そう、相手が期待通りに動いてくれないと自分が傷つくかもしれない、そういう無意識の恐れが隠れているんですね。
自分の不安を相手をコントロールすることで解消しようとしていたということですか？
まさに。そしてこの心の動きは自己肯定感と深く結びついています。
自己肯定感。
そうなんです。自分を信じる心の土台、これがしっかりしてると他人の行動で自分の価値が揺らぐことがあまりないんです。
はいはい。
でもその土台が少し不安定だったりすると、他人の評価や行動で自分を支えようとして、つい相手をコントロールしたくなってしまいます。
なるほど。あ、親子関係で考えてみると分かりやすいかもしれません。自己肯定感が高い親御さんは子供を自分とは違う一人の人間として心から尊重できるんですね。
その通りです。子供の個性とかペースを認めて違いを受け入れることができる。
なるほど。
一方でメルマラでお話しした B さんのように、パートナーにこうあるべきだっていう理想を押し付けてしまうのは、自分の価値を相手の行動に預けてしまっている状態なんです。
その B さんが自己肯定感を高めた C さんのように変わるにはどうしたらいいんでしょうか？彼は彼なりの考えがあるって自然に思えるのってすごく素敵ですけど、難しい気もします。
大切なのはまずコントロールを手放すという一歩ですね。
手放す、
由美さん、これって諦めだと感じますか？それとも何か別のものだと思いますか？
今までは正直少し諦めに近い無力なイメージでした。
はい。
でも今先生のお話を聞いてると、もしかしたら信頼することなのかなって。
素晴らしい捉え方ですね。そうなんです。コントロールを手放すということは無力になるんじゃなくて、相手を信頼してありのままを尊重することなんです。
はあ、信頼？
そう。そうすると相手もプレッシャーから解放されて、もっと自然体で向き合ってくれるんですよ。結果として以前よりずっと穏やかで温かい関係が生まれるんです。
本当ですね。
相手を変えようと必死になるエネルギーを、自分と相手を信頼するエネルギーに変える。そんな感じですね。そして覚えていてほしい一番大切なことがあります。
はい。
私たちは他人の心や行動をコントロールすることはできません。私たちが本当にコントロールできるのはたった一つ。
たった一つ。
はい。自分自身の考え方、感情、そして行動だけなんです。
誰かの言動で心がざわざわした時こそ、その外側に向いている意識を自分の内側に戻してあげるんですね。
そうです。
自分は今何を感じてる？私にできることは何だろうって。
はい。
その静かな問いかけこそが、あなたに真の穏やかさと力をもたらしてくれます。工藤先生、 今回も心にしみるお話をありがとうございました。聞いているだけでなんだか自分に優しくなれるような気がします。
いえいえ、こちらこそありがとうございました。はい、このお話が皆さんの毎日を少しでも明るく照らす一助となれば何より嬉しいです。
ありがとうございます。
今日も素敵な一日をお過ごしくださいね。
さて、ここでリスナーの皆さんにも少し考えてみていただきたい問いかけがあります。もし誰か一人との関係でコントロールを手放せるとしたら、それは誰との関係ですか？そしてそのコントロールを手放した先にはどんな穏やかな時間が待っていると想像しますか？